ポットナインティーズ月曜担当のケクノでございます。今週のトークテーマは面接ということで、面接に関して話します。トークテーマ提案はまた僕です。てっきりね、若さんかなーって思ってたんですけど、あの若さんがちょっとお忙しいのか配信されていなくって、当初はね、あの別のトークテーマを提案してたんですけど、さすがカラーデイズのクオリティですよね。あのね、自動的に昔のトークテーマと同じキーワードだったり、キーワードだったり同じだったり似てたりとかすると、あの別のトークテーマに変えてくださいよっていうアラートが自動で出てくるっていう結構恐ろしいシステムがあって、でそれでまあ変えろというのが出てきたんで、まあ変えて今回面接にしたんですけど、はい、まあすごいなって思いますけどね。あで今回もですね、あれです、あの車収録でございます。はい、まあ、なかなかね最近は家でゆっくり収録する機会がないんですよね。だからこうやって車収録が結構目立つんですけど、まあリスナーの皆様からするとちょっと雑音がするってだけで、まあ僕が自分の番組確かめで聞いてもそんなに差し支えがないので、まあいいかなと思って車収録は続けてます。ただね、あの編集とかに結構時間かかるんですよね。まあって言ってもそんなに編集してないですけど、ジングル入れるだけですけど、まあいいや、新しいシーズンになって最初のポットナインティーズでございます。よろしく。最初か、まあ、前回が最初だったのかな、ちょっと覚えてないや、すいません。前回だったっけ、2週間前が最初でしたっけね。すいませんでした、間違えましたね。まあ、今回面接というテーマで話します。高校受験とかが僕推薦で面接があったんですよね。まあ、今時だと北海道の方はあの一般受験でも学力プラス面接みたいな学校があったりとかしますよ。実は僕の時代もねあったみたいなんですけど、かつてよりも増えたんじゃないかな。塾の生徒とかが結構一般受験なのに面接練習面接練習って言って結構ガタガタやってるんで、まあその学力だけではなくって、その人の人格だったり、勉強以外の面での頑張りみたいなものを、なんとかねコミュニケーション能力の育成みたいなね、ところもあるから、そういう人間関係とか人間的な能力を、測っていこうっていうことなのかもしれないですけど、まあ入試をやる側ですよね。入試をやる側の先生とかからすると結構苦労するのかもしれませんね。評価が非常に曖昧ですからね。まあそんな曖昧な、まあ試験だったらね曖昧な面接ってやつですけど、まああくまでも僕は試験面接の話をします。で高校受験が、まあ面接だったので、受験に関する、面接とあと就職面接の話をしたいなと思います。で就職面接はまあ2週目のポットナインティーズで話そうかなと考えてますけど、まず高校受験の面接ですよね。まあ大学受験もそうですけど、まあ僕は大学受験は一般で普通に学力試験だけだったんですけど、志望動機ってのがまあ案外はっきりしてる人としてない人で結構目にこうなんて言うんだろう、差が歴然としているというかね、あのお前本当にうちに入りたいのっていう気持ちが伝わってこないみたいなのはまあ確かにあるもので、あのいや本当にあるんですよ。で僕も塾でアルバイトとかやってて、で実際一般受験で面接も試験の中にあるよみたいな、生徒に面接練習学校でやったんですけどちょっと自信がないから塾でもお願いしますみたいに言われて実際にやったんですけど、まあ、本当にうちの高校にその高校に入りたいの、なんでうちなのっていうところの理由が抜けてたりとかねするんですよね。まあ、そこまで掘り下げても聞かないんですけど、実際高校受験ではあのいわゆる圧迫面接みたいなところまで僕も実際受験の時に聞かれた記憶もないんですけど、例えば 将来何々っていうお仕事に就きたくってみたいな、将来パティシエになりたいのでとか、将来教員になりたいのでとか、将来公務員になりたいのでみたいなね、あと家が農家なのでそれを継ぐためにここでこういう知識を積んでみたいな、まあそのいわゆる専門的な普通科じゃない、いわゆる職業科だったりその農業科みたいなコースみたいなのがあるところだったらね、いいですけど、普通科に推薦で入ったって時に、まあなかなか難しいですよね、志望動機。なんでうちじゃなきゃダメなのか、みたいなのってすごく難しいと思います。だから、まあ先生である僕もね、一緒に、こう、この高校はこういう魅力があって、まず、将来こうなりたいからっていうことを言うのはいいんだけど、学内で何を身につけるっていうこともそうだし、ただ、その、高校で過ごす3年間っていうのはどういう特徴がある、他の学校とどう違うのかっていうところもちゃんと、知っておく必要があるよねっていうことをね、結構あの自分に見合った学力とか模擬試験の結果とかねだけで判断した、まあ僕も実際そうだしそういう人が多いんだけど、だけじゃなくってこの学校には他にどういう特徴があってどういう魅力があるのかをちゃんと抑えなさいよみたいな話をまあするんですよ、普通なんですけどね。であとは僕が実際高校受験の時に面接推薦でね通ってるんで、まあだから実際教科指導よりも僕塾行ってなかったっていうのもありますけどね、あのだから塾の先生として中学生に指導する上では僕かなり今の職場では面接に関しては結構自分がそうだったからトレーニング積んできてるっていう自信があるので、まあ割と中心というか割とこう頑張って教えるようにはしてるんですけど、そんなに高校受験の面接では深くは聞かないですよ、北海道はね。うん、いやめちゃくちゃ一生懸命やりましたよ、自分の出身中学校の校長先生の名前、担任の先生の名前で、担任の先生がどんな先生なのかっていうのをちゃんと説明する。で、あとは、学校の住所、電話番号みたいな連絡先みたいな、こういう情報とか、あと学校教育目標を全部暗唱できるようになって、高校のその志望する学校とかももちろんですよ。志望する学校の校長の名前、住所、電話番号を、学校教育目標をとか、あるんですよね。で、それで、どういう生徒を育てたいのか、みたいなところを、しっかりと明確に、掲げられてるはずだから、それを覚えて、そういう考え方に共感をして、みたいな、ことを言えれば、みたいな感じで、中学校でもよく、そういう、練習を先生にさせられたのを覚えてますね。本校、ケクノさんは本校の教育目標をご存知ですか?みたいなことをよく聞かれたりとかしてましたけど、でもね、本番ではそんなこと聞かれませんからね。ちょっと、拍子抜けしたっちゃ拍子抜けしたんですよね。ほとんどが、まあ、まず当たり前ですけど、志望動機が本番に聞かれましたね。ケクノさんはどういう理由で本校に入学したいのですか?みたいな。話をまずして、で、あとはまあ中学校時代にどのようなことを頑張ってきましたかみたいなのですよね、部活とか、あとまあなんかいろんな行事でどういう風に活躍されてきたのかみたいな話とか、あとは本校卒業された後にどういう風になりたい、どういうところに行きたいですかみたいな話とかを結構されたりとかして、実際それぐらいで終わっちゃったんですよね。そんなに時間もかからずでしたけど、で、それでかなり拍子抜けして終わったんですよね。なんか、中学校で直前に学校の先生方で協力して面接見てくれたんですけど、もうフルボッコだったんですよね。もう、僕1回目の面接の練習で泣きましたからね。女の先生に、もう、ケクノ君、君が野球部でエース張ってピッチャーだったとは思えないぐらい、もう本当情けないわ、みたいなことをフルボッコに言われて、本当にへこんで、泣いたりとかしましたけど、もうそれが悔しくって、まあ、面接に関する本を一冊買っ って自分のなけなしのお小遣いはたいて買って、でそれでまあなんだろう、うん、これでいいだろうみたいなところで納得がいくまで、練習してき、ましたね。もうテクノはお前いいよここまでしなくてもってこう担任の先生が言ってくれるぐらいまで練習してようやく受かりましたけど、なんかこうイレギュラーな質問をするのってやっぱりこう倍率が異常に高い時とかですよね。人気があるところとかだとやっぱり相手を振り落とすための試験になるんですけど、あのね、高校受験の時に僕がその目指した公立高校、その推薦入試で入った高校ですけど、あのね、定員割れしてたんですよね。はい、あの一般受験は定員割れてないですよ。あの推薦試験が、あのここ最近もそうなんですけど、あのね、まあ例年定員ジャストか大体定員割れるんですよね。で、まあ推薦をそもそもね中学校が通さないみたいなところも正直言ってあるのかもしれないんですけど、まあこううまいこと定員ぐらいで収まるようにはなってるんですよね。で、まあ定員割れてたから僕の年に、だから相当軽い質問で済んだのかもしれないですよね。で、定員割れててもあの多分最低限の要件とか、あのなんだこいつはみたいな風に思われちゃったりとかした生徒とか多分落ちてたんですよね。なんか定員割れてるのに 3,4 人落ちてたんですよね。新聞とかで結果とか載るんですけど、その推薦試験の結果とかね、あらあらとかって思って、あれなんで定員割れてるのにこいつら落ちたんだろうみたいなね。はい、まあでもそれに対して大学受験なんかで行くと かなり高校受験の時と比べてハードな練習してたみたいで、なんか今興味あるニュースは何ですかみたいな、で高校こういうニュースに興味がありますと、で、そういう興味がある話題っていうのを知って、あなたは、あなたの意見をお聞かせくださいとかさ、そういう問題をあなたが解決させるとしたらっていうところではどういうふうに考えますかみたいな、そういう結構思考系の問題を出されたりとかして、うーんってなるっていう人もいたりとかね、そういう時事系の問題っていうのの練習とかね結構大変みたいですね。あとはなんかこれ就職の時の面接とかにも関わるんですけど、長所短所、うん、これ僕のね、試験、その就職関係の試験の方で問われた記憶もあるんですけど、長所短所なんですか？で、その短所を克服するためにどのような努力をしてますか？みたいな。で、まあ、今でこそ、まあ僕はね、高校受験推薦で、で、就職試験もある程度やってきてって言っても、民間の人たちに比べたら実践経験は足りないですけど、だって何社も何社も受けるわけでしょ？に比べたら僕は割と、ね、そうじゃない方面の、面接というか試験を通って、いる側の人間なので、まあなかなか難しいんですよね。結構民間の人たちが僕側のその民間じゃないって言ったらわかるでしょ、まあ、僕の口からはあんまり言わないけど、民間じゃない側の人間を結構コケにするポイントの一つで、面接試験の場数を踏んでいなさすぎで、民間の試験の面接の方がすごい論理的で、レベルが高いと。で、民間じゃない方の面接の方はすごくこう行き当たりばったりで、なんかこう互いに言いたいことだけ言って、でそれでなんか満足して終わってるみたいな感じになってて、全然なんかレベルが低いよねみたいな話をしてたりとかして、まあ民間の方がレベルが高いんだ、ははみたいな、民間の方がレベルが高いんだ、そんなレベルが高い方を目指している自分はすごいんだ的な人たちが多かったりとかして、いや努力するのはすごいことなんだけど、でそれで民間の方がすごいんだみたいな風になると、ちょっとなんかそうなのかなみたいなね、 なんかまあすごい人は多いんだけどね、確かにね。ただあのすごくない人たちもいますよねみたいな、ところも正直あるんですけど、まあそこもピンキリなのがね、まあ民間なのかなと思いますけど、まあそれは民間じゃない方も同じなんだけどね。だから面接って場数踏んだ方がうまくいくっていうのはあるのかもしれないですよね。まあただ場数踏まずに就活通ってしまうっていう方がむしろいいことなのかもしれないですけどね。もともとちゃんとその面接とか集団討論とか集団面接の場面で自分のパフォーマンスを発揮できる人であった方がいいから、場数踏んでる方が本来はね、試験に落ちてるから場数踏んでるのでね、ダメなことなんだけど、なんか俺は場数踏んでるからすげえみたいなねことってまあありますよね。だからまあ民間就職あるあるでいくと、まあ内定もらえたんだけど、その内定は取り消して、もうちょっと自分が行きたい業界みたいなものをこう極めてみて、で最終的に結論を出すよみたいな感じで、自分の最終的な進路の内定を先延ばしにする、まあいい意味でも悪い意味でもっていうのはありますけどね、どっちが正解か分かんないから。まあなんだろう、僕は民間じゃないからそういう気持ちになったことがないんですけれども、なんかそれってマリッジブルー的なものなのかなってちょっと思うんですけどね。なんかこう覚悟してやってきた就職活動みたいなものがあって、もうなんかさっきもうなんか受験の話から変わっちゃってますけどね、なんかマリッジブルー的なものなのかなって僕は思ってはいるんですけどね。内定何社からもらったけれども本当に行きたいところじゃないんだっていう強気な人はいいですけど、決まってよかったーって思ってよくよく考えてみたら、これで社会人か、まあ、下手したら、まあ今のね、今ここ最近ね、ずっとそれで年功序列、ずっとね、まあ、ずっと雇用されていくわけではないかもしれないから、転職とかね、違う会社で働くっていうケースも多分あると思うんだけど、一生この業界か、みたいなこととか考えた時に、まだいいとこあんじゃないかとか、俺の適性的にはまだいいとこあんじゃないか、みたいなこと考えちゃって、っていうのは結構周りでいたんですよね。でまあその辺のそのミスジャッジみたいなものをなくす、ミスジャッジだしミスマッチだよねっていうのをなくすためにいっぱいその面接してるっていうのも正直あると思うんだよね。振り落とすってだけじゃなくって、より良い人材が欲しいっていうのもそうだし、ミスマッチをなくすっていうのもそうだし、だからまあ、僕も民間受けてましたけど、民間の方が綺麗事として言ってたのかもしれないですけど、まあ、うちの仕事を楽しいって思えてほしいですから、そのミスマッチしてほしくないので、面接とか説明会を通じて、しっかりと、この業界、この会社のことを知っていただきたいです、みたいなのって、まあ、あるあるですよね。実際それって、まあ、高校とか大学も同じだと思うんだよね。学校説明会なんか行って、まあ、いろんな学校と比べてみることってすごく大事で、表面上からは全然見えてこないんですよね。自分の学力ではこの学校入れるとかっていうのは模擬試験でわかるけど、なんていうのかな、なんかそれしか見えてこない。なんかここ最近は公立の学校でも特色を出そうっていうことで、なんかいろんなこう英語の教育が盛んだとか、なんか理数系盛んだとか、環境教育やってますとか、いろんなこう特色を出してるんですよね。部活が盛んで運動部がすごくってみたいなことを特色に掲げてるところもあるし、だから人によってまちまちなんですけど、人によるし学校にもよるんですけど、まあいろいろありますから、そういうところを子供たちが本当にちゃんと知っているのかっていうと、まあ、僕も実際知らなかった、知らないまんま学校にね、推薦の試験受けたような気がするし、だから、まあ、もっとね、なんか、こう、僕が思ってたのは、なんか情報を収集しようっていう思いも足りなかったんだけど、なんか周りが教えてくれなかったからみたいなのは結構高校時代大学時代あったんですよね。 なんかお前らこういうパンフレット着てるから見ろよって言われて自主的に見れる人もいるんですけど、僕はそうじゃなかったんですよね。なんかいや見てはいたんですけど、そこから適切な情報を得るっていうことが非常に苦手で、でまあ僕よりも情報を持ってないとか情報を得ようっていう思いがないっていう人も多分いると思うから、多分大人側でそういうフォローをしていくべきなのかもしれないな。でそれはその過保護っていうことじゃなくって、そこからそのきっかけを与えて、で子供たち自身が自分で情報をね、先生がこの前言ってたやつなんですけどみたいな、本当にそうでしたね、なんかあの先生が言ってたよりももっとすごいことで、ことなんかネットに書かれてて、なんかもっと行きたくなりましたとか、志望動機書きやすくなりました、ありがとうございました的な感じっていうのは、まあ、かつて塾であったりとかね、しましたので、まあ、ぜひね、そういうところで、まあ、大人の皆様は支援していただきたいし、今ねバリバリ受験生、まあポトナイティーズで言えば倉橋くんなんかはねバリバリ受験生ですけど、まあ一般受験だと思いますけどね、そういう風にいろんな学校のいろんな魅力っていうのをちゃんと知っていくっていうことが大事なのかなっていう風に僕は思ったりしているわけでございます。はいね、はい、こんな感じです。まあとりあえず、まあ、そんな話をしたので、今週のポッドナイティーズをこれで終わりにしようかなというふうに思います。まあ、来週も面接っていうテーマですんで、まあ、来週もそのテーマに関してはお話できればなと、思います。ということで以上です。西暦2014年10月31日収録の